マルコによる福音書9章33節。一行はカファルナウムに来た。家に着いてからイエスは弟子たちに、途中で何を議論していたのかとお尋ねになった。彼らは黙っていた。途中で誰が一番偉いかと議論し合っていたからである。イエスが座り、12人を呼び寄せて言われた。一番先になりたいものは、すべての人の後になり、すべての人に仕えるものになりなさい。そして、一人の子供の手を取って、彼らの真ん中に立たせ、抱き上げて言われた。私の名のために、このような子供の一人を受け入れる者は、私を受け入れるのである。私を受け入れる者は、私ではなく私をお使わしになった方を受け入れるのである。この主の日の説教題、人に仕えるものとなるは、マルコによる福音書9章35節から示されました。新共同訳新約聖書の80ページになります。35節でイエス様は家にお入りになると、お座りになり、12人の弟子たちを呼び寄せて言われます。一番先になりたいものは、すべての人の後になり、すべての人に仕えるものになりなさい。座ると訳されているのは、イエス様が律法の教師が教える時のように、大切なことを12人の弟子たちに教えようとしてお座りになられたからです。ここでイエス様は、誰も先頭に立ってはいけないと言っておられるのではありません。先頭に立ちたいのであれば、一番後についていくのだと言っておられるのです。神様によって命を与えられている人間が、その命に生かされようとするのならば、すべての人の後になり、すべての人に仕えるものになりなさいと言われるのです。イエス様ご自身が、すべての人の後になり、すべての人に仕えるものとなられました。そうされることで、新しいイスラエルの民である教会の民の先頭に立ってくださいました。悪霊の力に突き動かされるのではなく、聖霊なる神様の御力によって、愛であられる神様に与えられた命に生かされる自由をお示しくださいました。私たちを罪による死と滅びから救い出すために、神様の御心に従って十字架へと向かわれ、私たちに永遠の命に生かされる自由を与えてくださったのです。マルコによる福音書9章33節をご覧ください。イエス様と弟子たちは、悪霊に取りつかれた男の子から悪霊を追い出したところを去って、ガリラヤのカファルナウムにやってきます。カファルナウムはイエス様の福音伝道の拠点であったところですから、来たというよりも帰ってきたという方がふさわしいのではないかと思います。家についての家も、カファルナウムにあったペトロの家と思われます。 イエス様はペトロの家でお座りになって12人の弟子たちに教えられました。しかしイエス様は落ち着いてしばらくそこにおられたのではありません。エルサレムへと向かう途中に立ち寄られたのです。少し前の9章30節にそこを去ってガリラヤを通って行かれたとありますように、ガリラヤのカファルナウムはエルサレムへの通り道であったのです。31節で再び弟子たちに、人の子は人々の手に引き渡され殺される、殺されて3日の後に復活すると言われたことが成就するためエルサレムに向かわれるのです。この2度目の受難予告は1度目の受難予告8章31節にありますように、イエス様を殺すのが長老祭司長立法学者たちではなく人々となっています。この人々は全ての人である。その中には私たち自身が入ります。イエス様は私たちのために十字架につけられ息を引き取られたのです。33節の後半でイエス様は弟子たちに、途中で何を議論していたのかとお尋ねになります。イエス様は弟子たちが何を話していたのかをご存知の上で尋ねられたのでしょう。弟子たちは黙っています。それは途中で誰が一番偉いかと議論し合っていたからです。弟子たちはイエス様がどなたであられるのかを全く分からず、イエス様の受難も復活も話題にさえしませんでした。自分たちの分からないことは話題にさえしないのは全ての人間の姿である。弟子たちもその一人としてイエス様を裏切り殺す側に回ることになります。弟子たちはイエス様がローマ帝国を倒してくださり、ダビデ王の時のようなイスラエル王国が再建された時のことを思って誰が偉いのかと議論していたのでしょう。弟子たちはイエス様から受難と復活の予告を聞かされても全く受け止めることができませんでした。それでもイエス様は35節で12人の弟子たちを呼び寄せお座りになって教えられます。一番先になりたいものは全ての人の後になり、全ての人に仕えるものになりなさいと。偉くなりたいという願いはご自分を仕えるものとされた神様から離れることを表します。最初に人の子の死と復活を予告された時にイエス様は群衆と弟子たちを呼び寄せて、自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさいと言われました。それは十字架につけられたイエス様に従い行くときに直面する罪の生み出す課題や困難に聖霊なる神様の道からによって立ち向かっていくことです。それはまだ何としてでも自分を肯定したいと願う自尊心との戦いです。 誰よりも多くを所有し、誰よりも権力や名誉を手にしたいという思いとの戦いです。イエス様は、ご自分から貧しくなられ、身をかがめて小さくなられたのです。すべての人の後になられ、すべての人に仕えるものとなられたのです。36節37節で、イエス様は家にいた一人の子供の手を取り、弟子たちの真ん中に立たせ、抱き上げて言われます。私の名のために、このような子供の一人を受け入れる者は、私を受け入れるのである。私を受け入れる者は、私ではなく、私をお使わしになった方を受け入れるのである。この子供は、ペトロの家にいたのですから、ペトロの子供であるのかもしれません。ペトロはイエス様より年齢が少し上と考えられており、ガリラヤ湖で漁師をしていて、カファルナウムには家があったのですから、子供がいてもおかしくはありません。イエス様は、大人のように力も知恵もないと思われていた子供を、弟子たちの真ん中に立たせ、高く抱き上げて言われます。子供は、周りの人に無条件に受け入れなければ生きていくことはできません。そうであるからこそ、子供は周りの人の愛を素直に受け取るのです。そして私たちも神様の愛を素直に受け入れなければ、神様の御国には入れないのです。イエス様は、子供の弱さこそが力なのだと言われます。神様の愛を必要としている弱さこそ、私たちが神様の子とされ、永遠の命に生かされていくための力なのです。母が幼子を抱いて乳を与えるような、自分に注がれている神様の愛に身を委ね、神様を信頼するのでなければ、人は子供から大人に成熟することはできません。自分の力で自分を満足させるために常に何かを探し求めようとする不自由さから解放され、聖霊なる神様の御力によって全ての人に仕える自由に生かされることはありません。神様の御国に入ろうと願う人は幼子のようにならなければならないのです。神様の一人子であられるイエス様の皆以外に、人間の真実が現れる場所はありません。イエス様に従うときに、人は神様に作られた本来の人間、神様の子とされます。イエス様の御名によって生かされるとき、私たちは父子聖霊なる神様の愛の交わりの中で永遠の命に生かされるのです。幼子は周りの人に受け入れられ、愛されなければ生きていくことはできません。大人もまた神様に受け入れられ、愛されなければ生きていくことができないのです。イエス様はご自分から貧しくなられ、身をかがめて小さくなられました。 すべての人の後になられ、すべての人に仕えるものとなられました。このようにして、イエス様は最も小さいもの、すべての人に仕えるものとなられたのです。このイエス様がここで、自分は子供と同じだと言われます。最も小さいものを愛し、受け入れることは、イエス様を愛し、受け入れることであり、イエス様をお使わしになった、父なる神様を愛し、受け入れることであると言われます。神様の一人子であられる、イエス様の皆のために、小さなものを愛し、受け入れるとき、私たちは、父子聖霊なる神様の愛の交わりの中に受け入れられるのです。それぞれは違ってはいても、互いに愛し合い、受け入れ合う愛の交わりに生かされるのです。この主の日は、10月31日、宗教改革記念日です。しかし、世間一般では、ハロウィンとして知られています。ハロウィンは、古代ケルト人に由来する秋の収穫を祝い、悪霊を追い出すための祭りです。11月1日、諸聖人の日、オールハロズデーの前の晩であったことから、ハロウィンと呼ばれるようになったようです。キリスト教以前からあるもので、キリスト教とは関係のない異教の祭りです。ただ、昔から人の集まる日であったことから、当時のローマカトリック教会は、この日にサンピエトロ大聖堂の改修の費用を捻出するために、食油場を売り出したのです。食油場は、免罪符とも呼ばれますが、罪が許されるために、司祭、神父が与えた課題、例えば、主の祈りを100回唱えるとか、を免除してもらうための証書を発行し、売り出したのです。宗教改革者マルチン・ルターは1517年10月31日、彼が大学の神学部教授を務めるフィッテンベルクの城教会、お城の教会の門の扉に95箇条の論題を貼り出しました。95箇条の論題は合法的に認められていたローマカトリック教会への神学上の公開質問状でしたが、活版印刷によって広まり、宗教改革のきっかけになりました。私たちは神様から引き離し、罪に陥れ、永遠に滅ぼそうとする悪霊を人間の行う祭りなどによって追い払うことなどはできません。私たちを死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出すことができるのは、全能の神様を信頼し、聖書に記された神様の御言葉によってイエス様を救い主と信じることだけです。イエス様は、すべての人の後に、すべての人に仕えるものとなられることで、新しいイスラエルの民である、教会の民の先頭に立ってくださいました。私たちに悪霊の力に突き動かされるのではなく、聖霊なる神様の御力によって、愛であられる神様に与えられた、命に生かされる自由を お示しくださいました。私たちを罪による死と滅びから救い出すために、神様の御心に従って十字架へと向かわれ、私たちに永遠の命に生かされる自由を与えてくださったのです。神様が宗教改革によって生み出してくださった福音主義教会に連なる私たちは、ただ信仰によってのみ救われる恵みを、感謝を持って思い起こすものでありたいと思います。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、イエス様はご自分から貧しくなられ、身をかがめて小さくなられました。すべての人の後になられ、すべての人に仕える、最も小さいものとなられました。イエス様は自分は子供と同じだと言われ、最も小さいものを愛し受け入れることは、イエス様を愛し受け入れ、父なる神様を愛し受け入れることであると言われました。私たちをイエス様の御名のために、小さなものを愛し受け入れるものとしてください。父子聖霊なる神様の愛の交わりの中に受け入れ、それぞれが違ってはいても互いに愛し合い受け入れ合う愛の交わりに生かされるものとしてください。イエス様は私たちを罪による死と滅びから救い出すため、御心に従って十字架へと向かわれ、私たちに永遠の命に生かされる自由を与えてくださいました。どうぞ私たちを悪霊の力に突き動かされるのではなく、聖霊なる神様の御力により愛であられ全能であられる神様に与えられた命に生かされる自由へと導いてください。神様が宗教改革によって生み出してくださった福音主義教会に連なる私たちを、ただ信仰によって救われる恵みを、感謝を持って思い起こすものとしてください。私たちの尊い救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。